11ページ、加藤優子、新生クラブ、子どもたちの防災教育と対策について、答え、中学生も参加できる取り組みを、問い、小中学校の避難経路や備蓄については適切か、次長兼教育課長、各施設の避難経路については、地震、火災や不審者など、さまざまな発災を想定して訓練している。また、施設の配置やクラスの状況によって対応が異なる。そのため、毎年、教職員により検討されており、適切であると認識している。安心安全課長、備蓄品の在庫確認が一目でわかる管理表と、備蓄品案内シートについて、設置している学校と設置していない学校がある。今後は、すべての避難所に在庫管理表と備蓄案内シートを設置する。問い、ジュニア防災リーダーなどの育成計画はあるか。安心安全課長、近隣市町村と共同で開催しているボランティア講習会は、受講対象が高校生以上とされている。今後は防災訓練や防災学習会で、中学生でも参加できる防災知識の取得を目的とした取り組みについて検討したい。問い、気象庁の統計開始以降、125年で最も気温が高い現状において、熱中症対策として体育館の空調設備についてどう考えているか、各種補助金制度を利用してはどうか。次長兼教育課長、現在、公立学校施設環境改善交付金を積極的に活用しながら、計画的に学校環境の充実に取り組んでいる。どの事業を行うにしても、町の一般財源予算が必要となる。他の改修工事も含め、優先順位を決めながら、エアコンの設置について前向きに進めていければと考えている。町民の命を守るために、答え、事前予測で円滑な対策本部設置体制を。問い、当庁に大災害が起きた際、災害対策本部の迅速な立ち上げはされるのか。安心安全課長、あらかじめ災害が発生することが予想できる台風などの風水害については、気象庁の情報をもとに、台風の接近時刻やこの地域に及ぼす影響などを事前に予測して、町幹部職員で共有した後で、災害対策本部をどの時点で設置するかを協議することで、円滑に災害対策本部を立ち上げられるような体制を整えている。問い、8月15日の台風7号接近に伴う避難所の開設・閉鎖のタイミングは適切であったか。安心安全課長、台風7号については、夜間に暴風警報が発表されることが予想された。夜間に警報が発表された場合、暗い中での行動は危険が伴うため、早めの避難を促す必要があり、警報発表前日の夕方に自主避難所3箇所を開設した。暴風警報は8月16日の午後3時過ぎに解除されたが、この時点で風は弱まっていた。気象庁の予報から、雨、風ともに収束に向かい、人的被害や建物被害が発生する可能性が著しく低いと判断し、警報解除から約1時間後に自主避難所3箇所を閉鎖した。問い、近隣市町村も導入している LINE アプリなどを使用した情報共有・防災対策を今後行う予定はあるか。安心安全課長、 LINE は豊富な機能と迅速な情報伝達ができるため、町民の利便性の向上、 災害時の情報共有が可能になるなど、災害時の情報提供として有効な手段の一つであると認識している。近年、多種多様な情報配信の方法が求められる中、当庁としては現時点では導入の予定はないが、先進地の運用事例などを参考に研究していきたいと考えている。また、当庁では災害情報や避難所情報などがわかる防災情報アプリがあるが、情報配信のデジタル化に向けて、高齢者などを対象にアプリの使用方法などに関するスマホ講座を開催するなど、多くの方が利用できるよう検討したい。